Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはソフトボールチームルネサス高崎総監督の宇津木妙子さん。著書宇津木魂、女子ソフトはなぜ金メダルが取れたのかを踏まえつつ、宇津木さんの指導哲学、そしてその反省についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
宇津木妙子、1953年生まれ。ユニチカタルイソフトボール部で活躍。引退後に日立高崎、現在のルネサス高崎に日本リーグ初の女性監督として就任。現在総監督。シドニーオリンピック、アテネオリンピックでは日本代表チームの監督を務めた。著書に文春新書から出版の宇津木魂、女子ソフトはなぜ金メダルが取れたのかがある。
Let's get knowledge with fun。
ガモダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはソフトボールチームルネサス高崎総監督の宇津木妙子さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
文春新書から、著書宇津木魂、女子ソフトはなぜ金メダルが取れたのか、こちらが出版となっています。この本では宇津木さんの、まあ、選手育成ですとか指導のノウハウ、そして宇津木さんの反省などが綴られているんですが、まずは何といってもお比べせながらですけども、北京オリンピックソフトボール金メダル獲得、お見事ね。もうこれはやっぱりおめでとうございますという感じですよね。
もうね、皆さんね、私に言ってくれるんですけどもね、なんで私なんだろうってね、ちょっと不思議なんですけど、
それは宇津木さんにでしょう、やっぱり。
そうですかね。
でもやっぱりこれは本当にもうおめでとうございますですよね。かけねなしに。
そうですね、本当にもうおめでとう、私たちもね、はい、おめでとうございますですね。
まああの、あれからまあちょっと数ヶ月経っているわけなんですけど、はい、今振り返ってみてどうですか、その
試合に関してはすごいことやってくれたなっていう、やはり金メダル取りたい取りたいって思いは強かったじゃないですか、はい、でも取ってその後のこの何ヶ月かこう振り返ると、この金メダルの重さと同時に世の中変わるんだな、これだけこう私のそのメジャーの思い、ソフトボールメジャーにって思いがあったじゃないですか、それがやっぱりこうなんだ、でもある種寂しい思いもしますよね。
寂しい思い、というのは
なんか上野自身が、なんかどんどんどんどん成長と同時に周りから見られる環境っていうのは変わってくるじゃないですか、そこで自分自身が、上野自身が変わってはいないんだけども、どう身動きしていいか分かんないようなところがある、それを見てるときに、なんかこう、ちょっとかわいそうな部分がありますよね。上野であって、上野でなくなってる部分ってあるじゃないですか。作らなきゃいけない自分っていうか、でも、原点はグランドだしソフトボールだよってことは常に言ってますけどね。
なるほど、まあでもやっぱりその下手したら印象が変わってしまうぐらいの大きなやっぱり偉業だったということになるんですよ ね、
そ、
すね、
それはもうすごいです、上野自身も感じてると思いますよ、
本当、ねはい、そうですよね。で、まあ今回宇津木さんご自身は直接チームにはそのコミットしてるわけではないんですけれども、でもやっぱりその金メダルの土台の上にはもちろんルネサス高崎の総監督として、そしてまあシドニーアテネでの代表チーム監督としての宇津木さんのお力がもちろん大きく、とても大きく作用しているわけですけれども、
いやーそれはどうですかね。
いやもうこれなしには絶対語れないっていうのはもう自明のことなんですけど、
ただね、アテネ終わって、はい、やはりある種こう責任、責任って何かなって、辞めることも責任だけどやることも責任だなと思いながらも、辛い思いをしながらチームに帰って、総監督の立場でレイカの指導を見ながらチームが戦って、すぐアテネ終わって帰って総合選手権優勝したんですよ、その時にレイカが選手みんなに、今回の試合は総監督のために優勝しようって、 監督を胴上げしよう。
それは宇津木麗華監督が、
はい、選手にね、
宇津木妙子総監督に
のために
ためにと、
はい、で選手にこうなんかメモ書きじゃないんですけど、ちゃんとしたレポートにね書いて、うんうんうん、でそれはファーストまでセカンドまでサードまで全力疾走だって、うん、監督がソフトボール界のためにね、うん、こんなにソフトボール頑張ってやってきたのにもかかわらずみんなから批判されてるって、今回の結果に対して批判されてるから監督を自分たちの手で胴上げしてあげよう、うん、そんな内容の手紙だったんですよ、うん、でもその試合本当5試合見てて、うん、異様にこう不思議なぐらい選手たちが疲れてるのもかかわらずなんかすごいんですよ、戦い方が、
別の力が、
力があ
る
えどうしたのみたいな、結局選手たちももうアテネ終わって疲れてるし、残ってる選手とのチーム作りってできてなかったわけですよ。その中で一戦一戦をこうやって振り返ってみるとすごい試合やってて、終わって私はもう周りからいろんな見られ方してんじゃないかなっていう気持ちで、早くもう帰りたい、負けていいから早く帰ろうみたいなところあったんですよね、うん、で優勝して終わって広島から高崎に戻る途中のサービスエリアでね、マネージャーが、監督って今回の試合前に麗華監督が選手にこんな手紙をやったんですよって言って見せてもらった、
はい、初めて、
初めて、ああこんな思いで戦ってくれたんだ、その時に思ったのはやっぱり自分の選手の強さ、うんうん、この人のために頑張ろうって勝てるもんじゃないじゃないですか、やっぱり自分との戦いだし、うん、チームメイトの戦い、相手との戦い、自然との戦い、審判との戦いだったり、その中でやっぱり勝つ強さ、それを本当にもう嬉しいっていうよりもすごいなって、う
ーん、なるほどね、
でその後やっぱり自分の中で責任、うん、もういいって、ある種これからアテネに向けては上野、自分の夢を上野に全て叶えてもらおうって切り替えて、麗華は技術的な面でアメリカに行かせたり、私は精神的な面で、ずいぶん精神的な面ではずいぶん厳しいことを言って、上野にはつらかったと思いますよ、逃げたかったんじゃないかなって、
まあでもそれに耐えてというか、それをそれに打ち勝って彼女は成長していくと、
と思いますね、
ということになるわけですよね。なるほどね。あの改めてですね、その宇津木さんが日々実践されてきているその指導者としての、まあその方針というか、もういくつもあると思うんですけど、いくつかポイントを教えていただきたいんですが。
そうですね、私自身こうもう現役からそのまま指導者になりましたから、うんうん、まず見栄を張らないことと、うん、あとはやっぱり選手一人一人のいいもの、もちろんこれ人間だからいいものもあれば欠点もありますよね、はい、その長所短所の中でこの長所をいいところどんどんどんどん伸ばしてあげる、その中でチームの一人一人の役割分担をさせながら、個性を出させて、生かせて、生かしてチーム作りをしたっていうのが最初だったですね。それで、まあ、一番やったのはコミュニケーションを取りながら平等に扱ってあげること、うん、でもレギュラーとレギュラー外のことは平等に扱えられないじゃないですか、
うんうん、まあそうですよね。
その中で役割分担、レギュラー以外の選手にはお前はこういうところで使うぞ、お前はこういうところ準備しとけよみたいな、うんうん、そんなような感じで、だから中にはバット引き3年間やった子もいれば、それだってチームの仕事としてその子がいてチームって勝てるじゃないですか、はい、レギュラーだけでは勝てないわけで、うんうん、そういうことを常にやりながら先週チーム作りしてきましたね。
それが一番根幹にある、
一番ありますね。
やっぱりね、その平等というのは、まあ、本当言葉で言うと簡単ですけど、本当にそれぞれにこう差が当然ある、はい、わけですからね。その中でどうやって、ね、納得させられるかというのが、
これはもう一番大事なのはコミュニケーションですよ。
コミュニケーション、
常に自分の思いを、自分の考えを選手に伝えながらチームをどう強くするか、またチーム作りをどういうチームにしたいかということを、まず自分の、まあ、企業理念じゃないけど自分の理念をちゃんと選手たちに伝えて、その中でやはり選手一人一人を分析しながら、この子はどういう選手で、ピンチチャンスで強いのか弱いのかとか、ソフトボールどのくらい知ってるのか、エリートの選手が来るわけですから、その選手をどうやってゼロのスタートラインに立たせて一人一人を強化するかっていうことを常に考えながら、だから何しろ選手のいいところを生かしてあげよう、それは常に考えてきましたね。
なるほど、じゃあ本当にその一人一人を深く知っておかないと全然話にならない部分ですよね、はい、やっぱりそれはその宇津木さんならではのコミュニケーション術みたいなのあるんですか。
なんか常に選手と一緒にいたい選手嫌がってましたけどね、もう本当にもう24時間いてあげたいみたいな、
まあ、でもそれこそね、例えばお風呂入るときも一緒、ね、やっぱそういう、ね、同性の強みというか、はい、 まあ、そういうのもどんどんやっていく。
そうですね、もう何しろ体当たりだったんですよ。もう常に自分をさらけ出して自分を知ってもらって、だからグランドでは本当に鬼だったと思いますよ。もう怠慢なプレーとか、もう一人でやってるような自分だけみたいな選手に対してはすごく厳しかったですね。でも全て自分の現役の時の経験や体験、失敗、それがこれはいけないんだ、また自分がたくさんの指導者の下で、また上司の下で勉強してきたことの中でリーダーとかあるべきだってことを考えながらチーム作りをしたわけだから、うん、もちろん間違ってる部分もあるかもしれないけども、やっぱり軸っていうのは絶対ぶれちゃいけない、自分の考えはだから未だに変わってないですよ。そういうふうにして選手と向き合ってきましたからね。
なるほど。ご自分の経験で、例えば、まあ、平等に扱われて、すごい、こう、いいなと思った経験もあり、あるいは反面教師みたいな。
はい。私の時はほとんど平等に扱ってもらえなかったから、悔しかったじゃないですか。だから、もし私が、監督だったらこうしてあげたかったのに、私はされない。されない子ってどういう思いでいるかってこと分かってない、できる子は監督にしても先生もね、お前できるんだみたいな、できない子だっているわけだから、そのできない子たちのいいところをどうやって生かしてあげればいいのになっていうのが自分の中であったんですよ。
なるほど、なるほど。
プレーはできなくても私こんな元気なんだよって、そういう自分だったから、このチームの中で自分の役割はもう元気なこと、そしてみんなをこう勇気づかせる自分の役割だったじゃないですか。で、頑張れよファイトとか先輩に声かけたり、自分もチーム盛り上げたり、そうやってきた自分があったから、一人一人のいいものを引き出せばね、選手だって生かされるんだから。それはだから自分ができなかったからこそできた部分。だからこれは私みたいにやってって言ってもなかなか、割と指導者はみんな優等生ばっかりだと思うんですよ、上司もね。
まあ、やっぱりそのね、現役時代こう非常に優れた成績で、はい、という人がやっぱりなる確率は高いですよね。
はい、私みたいに本当、私だから指導者になって高崎で勝つようになって、全日本で勝つようになった時に周りの人に言われましたよ。私にはみんな平気で言うんですよ、顔見て、お前の力でよく勝つよなって。悔しいけれども、でも、ああ、そうやって見られてる自分っていうのが、でもどっかでやっぱり、悔しいから頑張ってる自分があるじゃないですか。できないから頑張れる自分とか、周りができてないと思われてるから楽なんですよ。
なるほど。
できる人って大変だろうなっていつも思うのは。
それを逆に乗り越えなきゃいけないですからね。
そうそうそう。で、私なんかできない自分があって、小さい時から母も常に私のこと叱ってばっかりだから、悔しい、見返してやろうって。で、中学校高校ソフトボールが入って、先輩もそう、先生もそう。だったら私だってこんなに頑張ってんだっていうね。で、社会人になってからもそうだったし。で、高崎の監督になった時も周りはまだまだ認めてくれない自分が。だ、常に何かそういうね、見下されていた自分があったわけですよ。だから、結果が出ればみんな認めてくれるんだっていうのもあったし、でもそれは結果ですよ、すべて。だから、なんかそういう強さは人一倍あったし、だからこそ選手のそのベンチのこの気持ちが一番わかる監督だと思う。
そうですね、はい。なるほど。やっぱりそのベンチにいて、なかなか実力がね、こう伸びなかったり、いろいろと悩んでる人の気持ちがやっぱりそこで、こう自分の気持ちと、ね、リンクできるからっていう強みがある。
すごくわかりますよ。
ああ、なるほどね。そうか。でもそこまでやっぱり一体になったら、それは強いですよね。
そうですね。だから割と簡単にポンポンと、夢の一部リーグに到達したりとか、やっぱりたまたま、まあオリンピックの正式種目になった時に、こうやりたいって言ったら夢は叶ってきてる自分があるし、だからすごく幸せですよね、そういう点では。自分流の流儀の中でやってきた、それが選手が全部動いてくれて、そしてその選手たちを生かせばいいわけだから、やる気にさせればいいわけだから、たまたまやってくれたり、だからもう今は選手に生かされてるなっていう感謝しかないですよね。
なるほどね。そうですか。そのまあ指導方針という、まあ、指針みたいなっていうのは、もう本当に指導者としてスタートした頃からもうほとんど全くぶれていない。
ぶれてないですね。
ぶれていない、
うん、
なるほどね。そうか、やっぱそこは一本本当貫いてる。
そうですね、
部分ですね、
でもどっかで代表監督を降りて、その時にまた高崎の監督を降りて総監督という立場で、今度は見る側、見守る側になったでしょ。そこからちょっとずつ変わってきましたよね。周りをこう全体を見れるようになったから、やっぱり世の中と今のチームの うん、やっぱり同じように動いてるなとかね、
うん、
時代が変われば変わってくるんだなとか、でもそれがいいかどうかって自分の中では自分は絶対これ正しいんだって、こういうふうにしてチーム作ってきたんだっていう自信があるじゃないですか、
はいはい、
それがちょっとこうギャップがあるわけですよ。それで勝ってるから余計自分のやり方ってどうなのかなとか、それは最近すごく考えさせられますね。
そうか、じゃあちょっと一歩外から見るようになって、うん、逆にちょっと迷いというか、うん、みたいな部分が出てきてる、
うん、迷いっていうか、やっぱり自分に足らなかったことってどっかでやっぱり執念がなかったんだなとか、強い執念がね、だったり、これだけこう全てを選手のね性格から全てチェックして、癖までチェックして把握して、これだけのチーム作ったのにもかかわらず、自分の夢が自分で叶えられなかった自分には何が欠点あるんだろう、何なんだろうっていうのは今はこう一生懸命考えてるっていうか、
なるほどね、そうか。でもまあそれは一歩引いて考えられる環境にあるということで、いうことですよね、はいはい、まあ中にいたらそんなことは考えてられない、
余裕ないですね
ということですよね、はい、でもね、そのもうずっと一本筋通ってきた指導方針の中で、でも最初からその選手なり周りの人たちはそれにこう打てば響く感じだったんですか？
全然
、
はい、最初はもう本当に、先ほども言った体当たりでね、体張って、ただもあの企業スポーツうちのチームに入った時は目的って優勝で、企業スポーツですからまず勝つことだと思うんですよ、もちろん勝つこともそうだけれども、高崎の会社っていう工場っていうのはやっぱり半導体ですからね、波があるわけですよ、いい時も悪い時もみんなが一生懸命やってる姿を従業員に見せてほしいっていう、当時の工場長のそのお願いに関して、あ、これはいい、負けても勝ってもいいみたいなこと言われた時に、絶対これ勝つことなんだなっていうことを自分の中で感じたし、で女性監督第一号で監督をさせてもらった時にはやはり周りのこう空気っていうのが何となく私を受け入れ状態じゃなかったわけですよ。その時にやっぱりこの工場長のために絶対頑張ろうっていう気持ちになったのがまずスタートで、そして今まで自分がやってきたこと、選手時代で良かったこと悪かったことの中でこういうことはいいなっていうことだけをまず自分のそのリーダー論じゃないけどまだ分かんない部分の自分だったけども、じゃあまずルールからやって、生活の中のルール、心技体力の中でやっぱり技術体力はグラウンドでも作れる、でも一番大事なのは心じゃないですか、取り組み方だったり、みんながチームとして戦うにはまず自分だけれども、その自分があってまたチームが周りにいるんだよ、選手がいるんだよっていうことを分からせるにはやっぱり挨拶から始めたりとか、時間厳守であったりとか、やっぱり一番大事なこの目配りだとか気配りとかって、あとね、配慮だったり、あとは一番大事な心だと思うんですよ。心配りってすごく大事、思いやる思い、でもその中にはでも自分がしっかりしないと余裕もできないし、周りが助けてくれる、そういうおかげさまでっていう気持ち、それをなんかこう大きな根元紙に書かせて一項目ずつ書いて、で自己管理、食事でしっかり食べようみたいな、そんなルールを決めたのがスタートだったんですね。
選手はもうそっからもうグッと自分のものになってくるという感じなんですね。
一部リーグにするにはこれやんなきゃダメだみたいな感じで打ち出して、そしてもうまず私の練習方法とか、もう私の練習厳しいよって、常に緊張感持ってやれ、試合だと思ってやれよっていうような感じで練習したし、一つ一つを理解してやろう、何のためにアップするのか、何のためにキャッチボールするのか、基本なんだよって、この基本ができなかったら何もできないよ、だから基本っていうのは体も基本ができなかったらダメ、トレーニングでもね。でも一番大事な取り組み方、やる基本ってあるじゃないですか。そういうことが一番大事なんだよ。だそれは生活からなんだよってこと。それを常に、だ技術的なことを教えたことないと思います。
まあやっぱりそういう態度だったり、生活の、ね、こうやり方だったりと。はい、でもそこから、やっぱりそのソフトボールという競技におけるその力も上がってくる、
もちろん
もうガンガン上がってくる、
ガンガンもうボンボン打ちましたからね、もう徹底ノックで勝負しましたよ、どっちが倒れるかみたいな感じ、
そうか、でもやっぱりその審議体の芯のとこが本当にしっかりするときっちり
全然
パフォーマンスに現れてくるわけですね、
ついてきてくれるし、でグラウンド終わって、叱っててもグラウンド終わってから寮に帰って各自練習をしたり、時にはもうお風呂入ってると選手来るし、もう お風呂入ったらもうスイッチパッと切り替えて、うんうん、もう切り替えてバカやったり、水かけたり。うん、なんかそんなような感じで、割と切り替える力早かったみたいですよね。やっぱあといつまでもダラダラっていうの嫌じゃないですか。パパーンってやっといて、ね、もうスカッとした方が。それはだから、時にはもう無視してね、ずーっと一週間ぐらい無視する。そういうこともありましたけどね、当時はね。
なるほどね。でもやっぱりそれは一本先。先ほど来お話に出てるその数字通ってるものがあるからこそできることですね。
そうです。それと選手が私の性格をもうほとんど分かってますもん、今日は監督ちょっと機嫌悪そうな顔してるからしっかりやろうねみたいな、またもまとまるんですよ。いや本当そうですよ。となんかすごく今日は気合入ってるなみたいに思ってね、でも今日は誰か叱らなきゃいけないっていう、誰かやらしてくんなきゃならないかなと思っていくでしょ、とやるんですよね。
なんかやらかすと、
そうとパパーンと気合入れてとまた閉まったりとかね、そういうなんていうかこうなんか今監督がこういう思いでいるんだっていうのがね、選手も誰か分かってでミスしてくれたり、なんか面白いですよ。でもそういうこと、
まあ、それでまあいいリズムですよね。
そうです、そうです、
ね、それでまたこう波がね、こう全体的に見れば右肩上がりになっていくような感覚になりますからね。
お互いが知り合うっていうか、お互いを分かり合う、その中で信頼関係、信じたり頼ったり信じられたり、また自分が自分を信じたり相手を信じたりっていう、そこで初めて一つの目標に向かってみんながやれるのかなっていうのはチーム作りをしながら感じましたね。Let's get knowledge with fun。
さて、この宇津木魂の中には、宇津木さんのこれまでのソフトボール人生についても綴られていらっしゃるわけなんですけど、そもそも宇津木さんがソフトボールを始めたのっていつ頃ですか？
中学ですね。
中学生の時、はい、それは部活動で。
もう部活動で。
そう
です。スポーツ何でもよかったんですよね。
たまたまソフトボールだったの？
たまたま隣の先輩がピッチャーやってて、で、登下校1時間ですよ。田舎ですから。
それは大変ですね。
それも昔は砂利道だったですからね。で、スポーツだったら何かやりたいな、で、母を見返してやりたいってそういう気持ちがすごく強かったから。
力入ってたから
。そんな思いから、なんか一つだけ自分は何かできるもんないかなってね、それはスポーツだ。だったら何かって言ったら、いろんな部活動を見たんですけども、最後に先輩がいるソフトボール部に見に行って、あ、こんならいいな。先輩優しいし、監督も優しい。で、1ヶ月、まあ、見た後でちゃんと入部届出して、そして入った途端全然優しくないしね。最初そうだったでしょ。
ああ、そうですか。もう入ってみたらなんだこれはっていうか。
ルールで、ね。
そうなんです。
そこがあるんだみたいな。1年生これやれ、これしなきゃダメよみたいなね。
そうですか。じゃあもう始めた頃の思い出っていうのはやっぱりその厳しいっていう感覚。
そうですね。やはり厳しい先輩後輩のその上下関係の厳しさと、やっぱり、ああ、こうしないと、いいチームにはならないんだ、勝てないんだっていうことも、なんかあの子供の頃に、なんか学んだなと思いましたね。
そうですか。まあでもね、その中学から始まったソフトボール人生ということで、もうそうすると40年。
はい、43年。
ね、かなり長いお付き合い
と。長いですよ、ね、もう本当に。
もう本当に、いろんな意味で山あり谷ありだったと思うんですけど、その中で一番辛かったことっていうのはどういうことになってくるんですかね。
やはり高校の時ですね。
高校の時、
高校の時、やはり中学校以上に先輩後輩厳しかった、即レギュラーで使ってもらったんですけども、でも毎日お説教があるんですよね。もう大会系ってみんなそうじゃないですか。そのお説教にちょっと耐えられなくて、1年生、私割とリーダーシップ取る方だったから、1年生みんなで学校休んじゃうよ、みたいな。
ボイコットし
よう。ボイコットしよう。で、私休んだ。で、あとの6人に私の約束破って学校行っちゃったわけですよ。
一人取り残されちゃった。
それからもうずる休みですよ。毎日家にいて、行ったふりをしながらも、両親みんな仕事だったですから、帰ってから。田んぼ道走ったり、神社に行っては壁にボールぶつけたりキャッチボールしたり一週間やってましたね。でも不安になるんですよね。
まあそうですよ、
もうどうしようこのまま行けなくなるのかな。でそんな時にちょうど一週間目に日曜日だったんですね。今の校長先生迎えに来てくれて、みんな待ってる帰ってこいみたいな、あそうだなって、で連れて行かれて、そしたらノックやっててね、顧問の先生が、何しに帰ってきたんだなんて言われて、すいませんお前が休んだらみんなはどう思ってやってるか分かってるかみたいな、根性なしって言われて、はい、でも約束したんだからなんてね、まだすごい子供ですよね。で、私はみんなの約束を守ったのにみたいなところあったんですけど、その時に先生に言われた、チームってお前だけじゃないんだって、 みんながいてチームなんだぞって、うん、お前が休んでたね、一週間、みんなはどんな思いしてたってか分かってるかっていうのと、根性なしって言われた時に、うん、他の6人が耐えられて、なんでお前は耐えられなかったのかっていうことを言われた時に、うん、あ、そうだなって、本当にもう、その後1年生の仕事と草むしりをさせられた時に、自分の弱さと、やっぱり同級生が頑張れて、なんで自分が耐えられなかったのかなっていう、うん、本当にそれはもう、逆に今度自分自身を追い詰めるじゃないけど、自分に悔しくなっちゃって、うん、それの時が一番辛かった
です。それはでもやっぱり辛い体験ではありますよね、本当な。
あとは、アテネ終わって帰ってきた時の、うん、監督を、まあ、辞める時、まあ、責任、その時に初めて、シドニーの監督を引き受けたっていうか、自分が全権任せてくださいって言った時も、どっかで自分の中で監督を引き受けるっていうことは、勝つかもしれない、負けるかもしれない、ある程度覚悟して腹をくくって監督をさせてくださいって言ったわけだから、で自信もあったんですよね、メダルを取る自信はあったんですよ。でもアテネで逆に終わって帰ってきた、その責任っていう言葉に対して、辞めることが責任なのか、やらせてもらって責任を取ることがどうなのかっていうのを考えない、でもやれる環境じゃなかったし、これはもう辞めるしかないんだなってと思った時に、やっぱり自分は何のために頑張ってきたのかなっていう、うん、高校の時と同じように、何なんだろう、自分は 何だったんだろうとか、こんなに頑張ってきたのにって、でも誰も分かってくれないじゃないですか。でも自分が一番よく分かってるし、まあ自分が分かってるんだからいいだろうみたいな、自分自身に一生懸命こう問いかけてた自分がいる、うんうん、私の場合も常にそうだったんですよね。小さい時から何か言われると、いつも自分とこう向き合いながら、鏡見ながら、あ、これで良かったのかなって、でもこれがこうだったらこうなんだよって自分に一生懸命こう話しかけてる自分がある。だその時も、だから何回かそういう経験をしてますよね。だからその時が、だから、うん、ソフトボールを始めてきてから、高校の時と、あとはそのアテネの監督を責任を取りますみたいな形で辞めた時が一番大きかったかなって気がしますね、う
ん、まあでも逆にその山あり谷ありの山の部分もぜひお伺いしたいんですけど、一番嬉しかったっていうのは、まあね、いろいろあると思うんですけど、どういうところだった
んですか。もちろん勝ったこととか、監督やっぱり指導者になってから、やっぱり選手たちが辞めて子供ができて、子供たちを連れてきた時にグラウンドに入る時に、こんにちはと大きな声で子供が挨拶する時にした時にね、ああ選手の時は挨拶しなさいしても、なんでしょっちゅうしなきゃいけないのって言ってた選手が、しっかり子供にそういう教育をしてるんですよ、
ね。伝わってるんですね、それはね。
それを聞いた時に、うん、ああ、自分のやっぱり指導は間違ってなかったんだなっていうのが一つと、うん、まあ今回たまたま二ついい話があったんですけども、一つは、ラジオの解説で安藤美沙子と一緒に行った時に、美沙子が北京の試合見ながら、10日間生活しながら、監督って、複雑な気持ちで私たちもいるけども、うん、やっぱりシドニーの練習は厳しかったって、もう逃げたかったけれども、一日たりともねやらされた練習じゃなかったって、うん、みんなは監督はもう勝手にね、あんな厳しい練習してるとかって言ってたけれども、選手はみんなそんな思いはなかったですよ、自分のためにやってたし、それがチームのためだったり、ソフトボール界のためだと思ってやったし、もう一日たりともやらされたなんてそんな気持ちではなかった。でもう一つの話は、フォーラムって言って全国9会場1年もあるんですけど、オリンピアンと、その時にシドニーのキャプテンがいろんな質疑応答があった時ね、トークショーみたいなのやってた時に、そのキャプテンがもう監督と選手の関係とかどうなんですかとかって言われた時に、この監督のためだったら死んでもいいって、もうあれからもう8年9年経ってるのにもかかわらず、一番苦労させたキャプテンだったんですけども、
松本さん、
はい、それをこう聞いた時にすごいなって、うん、私もたくさんの指導者がいるわけですよ、恩師がね、そんな気持ちになったことないじゃないですか。でも選手がそう言ってくれるってことは、何言ってんだよと思いながらも、なんかもう胸がいっぱいになっちゃって、本当にいい選手と出会えて、この子たちに助けられたんだなっていうのを改めて今回ね、うん、そんな二つのいい話が
そうです、ね、
ありました。
特にその松本さんとかの話になると、まあこういったなんですけど、松本さん別にそのスター選手ではなかったじゃないですか。
本当に。
ね、本当にこう縁の下の力持ち的な方だっただけにその言葉が重いですよね。
そうですね。特に松本の場合はシドニーで、アメリカ戦、リーグ戦のアメリカ戦の時に、 ブストスと体当たりして、もう完全に足打撲しちゃって、48時間、まず2日間アイシング状態で動ける状態じゃなかったんですよ。それもでも練習でもちゃんとやって、もう途中イニングのアップもしっかりやって、トレーナーが絶対監督やらせたらもう動けなくなりますよって、でも私はもう知らないふりしてたんですよ、ベンチで。それでも一生懸命声出しながらリーダーとしてのねチームをまとめて、だからもう周りは松本っていう存在をあまり評価してなかったと思うんですけども、最高のキャプテンですよね、うん、今までも、もうどこの競技団体にも負けないぐらいなキャプテンじゃないかなって、リーダーじゃないかなって、特に私のことも分かり、選手のことも分かり、選手たちも、シドニーの選手たちが言うのは、松本キャプテンがあったからこそあのチームはまとまったし、厳しさの中で耐えられたんだって、そんなこと言ってましたよ。
だからこそあのギリギリのところでの銀メダルになったという ね、
うと思いますね、
決意してるんですね、はい、まあもちろん宇津木さんご自身は選手としてもソフトボールずっとやられたし、はい、監督としてもずっとやってる、うん、選手と監督って同じ部分があるんですか、選手時代と監督
は。でも選手の時は自分のことで考えてればいいじゃないですか、うん、人のことなんかどうでもいいわけだから。でも選手監督になったらもう全てですよね、自分のことよりもまず選手のことを第一に考えながらどうしてあげたらいいかって、だから24時間本当に選手のことばっかり考えてましたね。
そうか、もうそこに全て注入という感じになって
る。そうですね、だからちょっとこういうふうにこんな時間があってても、あ選手で今何やってるのかなとかって、こう頭の中常に選手のこと考えてる、そういう自分がなんか寂しくもなるけれども、こんな思いがあるんだっていうのはありますね。
そうか、まあ、やっぱりそこまでしてこそという部分なわけですね、その監督として、
でもそれは当たり前だと思いますね。自分がやっぱり責任ある立場の中で選手を預かっている以上は当然だと思ってますね。
なるほど、なるほど。まあ、そして結果としてその宇津木さんのね、その何が日本のソフトボールを世界一にするその源になったのかという部分がとても気になるわけなんですけど、
だからやっぱ、私だけじゃなくてソフトボール選手だり関係者のその思い、強い思いじゃないかなと思いますね。そこに私が一番に感じるのは やはり大先輩ね、もちろんオリンピックのなかった時の先輩たちがこう築き上げた伝統でもあり、そしてアトランタ、シドニー、アテネ、このいろいろなオリンピックで経験した全てのこの集大成がこの北京オリンピックで、なんかこういいことも悪いこともこのオリンピックではいい形で強いチームができたんじゃないかなと思いますね。
なるほど、まあ、それは本当にこう連続した線でこうずっとつながってきててということ、
はい、と思いますね。だからそれには関わった人たちがたくさんいるわけですよ、選手だけじゃなくてスタッフだけじゃなくて そこで支援した、だからやるもの、支援するもの、応援するものが本当に一つになって初めて、でも中ではやっぱりガタガタしたような状態っていうのあるわけですよね、人間関係。でもその中で勝ち取った今回の15名の選手は勝ちたい、金メダル取りたい、その思いが強かったんだろうなって両親と話をしてると、監督って、私が投げてても他の3人のピッチャーが一生懸命応援してくれたって、各所属のチームではほとんど声出してない選手たちがみんなで本当にもうね腹の底から声を出して応援してくれたって、そしたら勝てたんですよ、それだから勝てたんですよって言われた時に、そこなんだなって、勝ちたかったんだよねって、それが私の勝ちたい、勝ってお願いしますと一緒で周り全部がそういう、戦いができたのかなって思いましたね。 Let's get knowledge with fun。
ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはソフトボールチームルネサス高崎総監督の宇津木妙子さんです。文春新書から著書宇津木魂、女子ソフトはなぜ金メダルが取れたのかが出版となっています。やっぱり宇津木さんというとどうしても監督という感じなわけなんですよ。監督として何年ぐらいやってらっしゃってますか。
まあ23年目ですね。
23年、いやそれだけ長きにわたってればもう体の底から監督ですよね、もうね。
当初ね、最初監督っていうかなった時に、ほとんど同世だからみんなこう名前呼ぶじゃないですか、宇津木さんって。でも私はあえて自分で こう一つの一線を引こうと思って、うん、宇津木じゃなくて監督って呼んでって。
ああ、なるほど。
それがスタートだったんですね。
ああ、なるほど。
監督なんだって、自分は、うん、監督なんだって、そして選手なんだって。
うん、うん、うん。そこは、そこはまあ、一線きっちりある。
もう戦績をちゃんとした中でやりたかったんですよ。
あ、
うん、だから常に監督って、だから監督って自分でももう常に監督なんだっていう。監督っていうこの響きが大好きですよね。
もう第一人称としてもう監督っていうことですね。でも23年か。そうするともうそれこそ上野由紀子がまだ2、3歳の頃から
そう
やってるわけ で、ね、大変なことですよ、これ。ね、これはこれでね。
そう言われると年感じましたね。
いやいや。でもね、そのやっぱり監督としてずっとやってこられて、まあそのスポーツに限らず、そのいろんな場面でやっぱり指導者というのは当然いるわけで、会社とかね、学校とかいろんなところで指導者いらっしゃるわけですが、そういったその指導者の方々にその今までのご経験からこうアドバイスというか言いたいというようなことってのありますか。
やはり全て人ですよね。
全て人、
うん、人づくりだと思いますよ。だから私もチームの監督になった時はどうこの子をね、いいところをこう生かす、でも人を作らないといいチームはできないじゃないですか。企業も人ないってよく言うのと一緒で、やっぱ子供たちもそうですよ。でも人間だからいろいろ様々ね、性格も違ったり、まあ、もちろん人格いろんなあるじゃないですか。家族も違うわけだから、県民性もあったり血液型もあったり、だからそういういろいろな面を分析しながら、その人の良さ、適材適所、職場だったら適材適所になって、これはこうだなっていうのと一緒で、そういうなんか人の良さっていうものをきちっとこう分析しながら生かすっていうことをリーダーとか上司やってほしいなと思いますよ。もちろん企業の中では適材適所で合わないところもありますよね。でも合わなくても、なぜここにしたかっていうことを明確な理由とか、その人に分からせた中で、いずれはこうしたいんだ、その思いがあって、こう、ここも経験してくれっていう話をすればいいのに。
だから今ここなんだ。
そうなんですよ。だからその人にね、すべて合う合わないある中で、ない中でどうしたらいいかっていうことを、もっと明確にこう自分の考えを、こう言ってあげたらいいのになって、それを思いますね。私は常に監督こうしたいんだよ、あんたはこうしたいんだよ、だからこうしてっていう常に注文を選手に。
なるほど。じゃあ指導者たる立場の方はやっぱりそのいわゆるそのグランドデザインというかね、そのちゃんとした絵があって、
ね、
それを明確にきっちり分かるように、ね、伝えなきゃいけないという、
と思いますよ。で、大きい企業になったら、もっと大変じゃないですか。人が多いわけですから、だったら200人のフロアだったら20人ぐらいのグループ作って、その中で一人一人をリーダーを置いて、そこまでこうやって分析しながら、そして徐々に上に上げて、こうピラミッド型で横の連携をしっかり取るとか、なんかね、そういうやり方をしたらね、簡単にこう意思統一はできるんじゃないかなと思うんですけど、なかなか根気のいることでしょう。で、その根気って私の場合毎日走ってるのと一緒で、継続は力ないっていうね。だからそういうことを継続して、一つ一つの当たり前のことをコツコツやれるかどうかっていうのは、リーダーのやっぱり私は一番大事なところだと思いますよ。そして人をどうやって生かすかっていうのが、生かし方だと思います。
なるほど、なるほど。まずはじゃあその人としてきっちりこう見極めてという部分から入っていかないと、ね、その形から箱があってっていう部分だと、ちょっとやっぱりそれはミスマッチが起きてくると
思いますよ、ね。もちろん企業に入って夢があってみんな入ってきても、ちょっと違ったなみたいなあるじゃないですか。その中で、じゃあどうしようか。で、また上司と話をするとか、チームの中で監督と話をするとか、もちろんいろいろと人間の集まりですから、関係的にはね、いろんなことが起こるわけだから。
そうですよね。でもまあその指導する側の方がまあそういうふうに、やっぱそういう気持ちでやっていかなきゃいけないっていうのはそうなんですけど、逆にその指導される側の、まあ例えば選手だったりとか、まあ社員だったりとかいう人はどうやってその、なんていうんですかね、自分の存在意義というか目標をきっちり自覚できるようにできるのかなっていうのは、
私が選手の時は割とわがままで言いたいこと言った方ですから、扱いづらい選手だったと思うんですよ。生意気だったから。でもそれを理解して生かしてもらえたからこそ今自分があるわけですよね。だからなんか一方通行じゃダメですよね。指導者だって、私の場合こう一方通行でバーって言う、分かってる、そうでしょって言わせないとこ笑った。でもやるべきことをやったから選手はついてきた。でもそうじゃなくて、今はやっぱりだんだんに 自分がこう伝えながらみんなはどう思うって必ず聞くんですよ、うん、と自分は監督こうだああだっていろんなこと言ってくれた、ああそうなのかって。で特に私の場合麗華たちがクッションでいたから、うん、監督選手はこういうこと言ってるよって、ああそう、でもその時にああ選手が言ってるからじゃあ変えてあげようってことは嫌なわけですよ、自分は変えたくないから、うん、その時に一つずつ徐々に変える、うんうん、っていうことをした。で選手の時は自分はあこのチームはこうなんだかってある程度割り切って考えなきゃいけないところと自分で見て見ぬふりじゃないけどもしながらも自分で変えていった、うん、で環境っていうのは自分で作るもんだと思うんですよ、環境あるけれども、うん、そういうことは選手の時やってきましたね。
なるほど、
うん、だからいろんなことを変えてきましたよ、
うん
うん、改革ですよ全て、うん、特に入試課の時選手の時にはもう何しろルールがいっぱいあって、うん、1年生の仕事がいっぱいあって、うん、道具から何から全部ね先輩の目はおかしい、自分の道具は自分で管理するのが当たり前じゃないですか、そういうところが変えたりとか、うん、練習をしちゃいけない先輩の前ではっていうのは練習するの当たり前だろうみたいな、うん、そういうふうにして変えてった自分があるし、それが強くなった秘訣でもあったから、うん、もう自信持って、だから常に選手の側になって考えてやれること、また選手は監督は何を考えてるかってことを常に分かりながらやるっていうことは大事だと思いますよ、
うん
うん、それには時にはぶつかってもいいわけですよ、
うんうんうん、
よく喧嘩しましたよ選手の時も監督と、うん、
それはまあじゃあだから選手の側からもきっちりいろいろとこう出していくべきということになるわけですね、
ええ
う
ん、ぶつかってもいいですよ、
うん、
でもまあ私の場合はやりやすかったのは、うん、当時の選手はもう監督が怖い人で絶対なんだっていうふうに見られてたから何でもハイハイだったんですよ、
うんうん、
でも最近はやっぱりこうじゃないのっていうとやっぱ対等に、特に上野なんかは、うん、監督でも私はこう思ってますとかって、あそうかと、もう最近上野なんかすごい私より成長してますよ、本当に麗華もね、だからもう私の時代っていうよりも私じゃないんだなっていうことを感じる、だから
そこまで成長してる、
成長してる、だから監督っていうか上のものはもっと勉強したり成長しなきゃいけないと思いますよ、それ以上にね、
そうですよね、
うん、言われたらじゃあ今度こういうこと言ってあげようかな、でも本当そうですよ、
うん、
それにはやっぱり知識とかやっぱり勉強って常に勉強なんだなってことを最近は感じますね、
うん、まあでも本当それはいい相乗効果っていう ね、 うことに ね、なってくるわけですからね、
自分私のためにもすごくプラスになってるし、
うんうん、なるほどなるほど、であのこの本の最終章のタイトルが、はい、かっこいい女になれというねフレーズになってるわけなんですけど、
うん、
かっこいい女どういう女ですか、
やっぱり自分らしさですよね、
自分らしさ、
うん、最終的にはだって自分のこと自分が一番よく私は知ってるつもりだし、そんな能力のない人間がたまたまたくさんいい出会いがあって、そのいい出会いの中でお互いを生かし合って今は自分が生かされてるわけだから、そういう生き方の中で自然体、うん、背伸びをしない自分でいたいし、だから今の自分は大好きですよね、うん、で常にこう挑戦する、
うんうん、
挑戦してきたし、うん、なんかこういろいろと叩かれながらも嫉妬されながらも、でもそんな自分が頑張ってる自分が耐えてる自分がすごく今こうあるんだな、うん、そんな自分が好きだし、うん、かっこいいなって、うん、思う時ありますよね、
なるほど、かっこいい人になりたい、うん、というためには何をしていけばいいんですか、
常に自分の信じた道をこう突き進むチャレンジかなっていう気もありますよね、だから、うん、よくこの今最近こう夢をあまり強制的に持たせちゃいけないとかっていうねあるところであったんですけど、そうじゃなくて目的、常に目的を持った中で自分は生活していきたいし、その中で夢って私はまだ叶えてないわけですよね、自分では上野が叶えてくれたけども自分の中ではないじゃないですか、でもまだまだ夢探しじゃないけど到達してない自分がある、でもそこまでの過程ってやってきたことっていうのはすごく自分にすごいものがあるし、
うんはいはい
うん、そういう点ではやっぱり常に何かにこうチャレンジして燃える自分で、うんうん、いたいなっていうのがありますからね、
うん、そうしていればこそかっこよく
じゃないかな、
なっている、
うん、それは自分の中でそう思ってるし、うん、年をごとにかっこよくいきたいなって、
やっぱりそれは常にいつでもかっこよくなっていたいというのがやっぱりあるわけですよね、
うんうん、でもそれは自分でそう思える自分でいいんですよ、うん、周りからあ監督かっこいいよって言われなくてもいいんですよ、うん、自分であこう、うん、っていう感じで、
自分で自分がかっこいいと思う、
そうそうそう、うん、だから常に私は自分と向き合ってきたし、うん、自分と常に話しながらやってきてるし、
うん、
うん、自分に頑張れって言ってきた自分があるんだから、その中で、あ、いいぞっていう感じで、うんうんうん、自己満足ですよね、うん、
だけどまだまだ進んだぞという、はい
はい、もちろんもちろん、うんうん、もう永遠にね、うん、それは自分の中で戦い続ける、人生って勝負だと思ってるから、うんうん、それが自分の生き方だし、周りにこれは強制もしたくはないし、うん、私は私、常に私は私だと。
なるほど、
うんうん、主人がいても私の人生は私だし、うん、死ぬ時は一人だと思ってるし、うん、もうそういう点はすごい、こう周りから監督ってすごい冷たい人間だねって言われますけど、そうじゃなくて、だってみんな人それぞれ違うわけだから、もちろん共有しながら同志としてこうやることもすごく大事ですよね。でもどっかで自分の人生を自分でこうやって一歩一歩歩むってことはすごく大事じゃないかな、うんうん、だから相手もそう、その中でお互いがこう協力し合うことも必要だし、時には離れ離れの中でやっていくことも必要なんじゃないかなって、うん、って私は思ってます。
なるほどね、うん、いやそれはかっこいいですよ。
Let's get knowledge with fun。
さて、現在はルネサス高崎の総監督として、活躍されてらして、まあさらには講演会などでも多忙な日々を送ってらっしゃるという状況だと思いますけれども、はい、先ほど来何回か出てきますが、総監督って何なんですか？
総監督って本当ね、名前はいいし偉く見えますよね。でもね、やっぱり今は、まあ、レイカを見守りながら、選手を見守りながら、その中で、うん、なんか自分の居場所がちょっとフラフラしてるような自分がいるんですよね。うん、だって、監督はレイカになりましたよった日から、選手はもうレイカ見てますからね。
まあそうですね。現場の責任者です
からね。うん、もう責任者だから。で、やっぱりその寂しさ、虚しさみたいなのをすごいその時から感じて5年間ですよ。でも、その中で何やってあげたらいいのかなってことを考えながら、うん、レイカーノックやってって、はいっつって言ってやるし、で、ちょっと早いよとかって言われて、はいっつって、ゆっくりやったりとか、ボール披露したり、で、ちょっとバッティング、ちょっとおかしくなってるぞって、余分なこと言わないでなんて言われちゃう時もあるわけですよ。でもそんな時にふっと思うのは、寂しいけれども、自分は総監督として何ができるかなと思った時に、グラウンド整備であったり、選手たちが余分なね、仕事をさせないように草むしりをしたりとか、そんな自分がこうやってる時に、その草の強さを、感じたりとか、高校の時もね、嫌で草むしりされたね、罰則でね。でもその時の草むしりと今の草むしりって全然違う。
うん、
やっぱり草の強さだったり、あ、人間もこうあるべきなんだなとか、そんなことを考えられる時間が、できたり、そして、レイカに言いたいなと思ってでも、あ、レイカが今やってるのは余分なこと言わないように。でもレイカもどっかで私とこうライバル意識あるじゃないですか。監督がやってきて私がきついてダメになったらとか、いろんな、もうすごいか、いろんな思いでぶつかってる。でも、なんかこう、相談してくれないレイカに対してちょっと嫉妬したりとかっていうのはありますよね。でも、どっかで自分がこう、ベンチの後ろで、レイカの後ろ姿を、選手の後ろ姿をね、押してあげればいいんだっていう、そういう気持ちの中で、総監督をしてますね。
あ、うん、じゃあ本当こう一歩上のところから全体をこう見守っているというような感じ、
もちろんこれはチームもそうですし、日本リーグなんかで相手試合やってるでしょ、相手の監督も見れたり、相手の選手も見れたり、だから全日本の選手も相手の全日本の選手も全部見れる、そういう点では特にもう全日本の監督を置いてからも全日本の選手の見方っていうのは自分の中で、自分はこうやってた時あの子こうだったなとか、そんなんでこうやってまだチャンスあるんじゃないかなと思って見たとこあるじゃないですか。その時一生懸命こう両チームの全日本の選手もうちの選手も相手の選手も監督もどんな采配するのかな、どんな動きをするのかなっていうのはすごくこう余裕のあるこのベンチにいる自分があったし、その中で選手一人一人をこう把握したりとか性格見たりとか、あっていうはちょっと大変だなとかね、いろんなところが見えたような気がしましたね。だから
、そうですね。じゃあもう本当に文字通り視野が広くなった
そうですね。
っていう感じ。
いや本当に全てですよね。
そうですね。でもソフトボールの話になると、その残念ながら次回のロンドンでは残念ながら、ソフトの種目がないわけですけども、そのことに対してはどういう思いですか。
もうまずもうそれ決まった時はすごい残念だったですよね。だってやはりオリンピックの種目になって初めて結果が出れば必ずメジャーになるっていうのが、私たちはそういう経験ないわけですから、選手の時に。だからなんとかオリンピックっていう思 そしてやっとオリンピックの正式種目になったんだ、さあ頑張ろうって言って4大会もやったのにもかかわらず、ここでっていうのは、もうすごい寂しいですね。ただ、ソフトボールがなくなるわけじゃないんだから、何らかの形でまずやってあげよう。それには国内の普及であったり、そしてまた復活に向けては、やっぱりヨーロッパ、あとはもう南米の方の普及をしなきゃいけないということで、アメリカの選手たちも動いてる。じゃあ日本として何ができるかなって言ったら、ヨーロッパの普及をしなければいけないんじゃないかなとか、もちろんまあ私たちもいろんな形でソフトボールのおかげで今あるわけだから、できたらもうヨーロッパに行って指導をしたりとかね、クリニックをしたりとか、いうことって簡単じゃないですか。でもやっぱり動けるのは今しかないかなって、だからなんとか早いうちに、遅いとは思いますけども、でもとりあえず行ってみたいなっていうのも一つまあ夢みたいな感じですけども、今しかできないかななんて思ってますね。
まあでもそのソフトボール自体はもちろん終わるわけではないからという、はい、ね、とこですね。
そうですね。
その今回の北京のあの金メダルという大活躍のおかげで、はい、その多くの子どもたちもですね、はい、ソフトボールに関心を寄せているというふうに思うんですけども、はい、そのソフトボールを通して学べることっていうのは何なんですか
ね。そうですね、やっぱりチームスポーツですよね、うん、でもチームスポーツの中でソフトボールとか野球っていうのはある種自分の与えられた仕事ってあるわけですよ、
うん、
その与えまず自分の与えられたことをしっかりやること、
うん、
でもしっかりやった時にミスも出る、そのミスも出た時に周りに人がいて助けてくれて支え合ってるっていう、それがソフトボールの良さであり、それと同時にソフトボールっていうのは子供からお年寄りまでできること、あとはこんなデブちゃんでも細っぴーでもね、大きくても小さくてもできるじゃないですか。そういう点では本当にその体格の云々もないし、なんか幅広い分野でこうやってできるスポーツじゃないかな。その中でやっぱり人と人との関わりもあったり、自分がホームラン打っても負ける時もあれば、エラーしても味方がこう守ってくれて勝つこともある。だから素晴らしい私はスポーツだと思うし、今回の上野が、ね、もし上野がこれからスポーツやっぱりソフトボールやったらチームスポーツと個人技どっちにしますかって言った時に上野が、やっぱりチームスポーツをしたいって言った、あの言葉の裏には、やはりみんなに守ってもらって今自分がいるんだっていうことを本人も言ってましたからね。そういう点で私もその通りだと思いますね。
やっぱりそういうことが本当にその本質から学べるという、
そうですね、
教育なわけですね。なるほど。宇津木さんご自身がソフトボールから学んだっていうこともそういうとこになってくるんですか。
もちろんもう常に周りに助けてもらいました。やってない人からも学んだし、応援してもらったし、それはもうソフトボールについてたくさんの人とも出会えたし、ソフトボール以外の人とも出会えたし、そしてその人たちからも力をもらったし、特にアテネの時の前にあの白血病の男の子と出会って、その子が一生懸命応援してくれて、アテネのもう一勝三敗でもう後がない時にその子の新聞が載って、それを日本から送ってもらった時には頑張ってんだから頑張ろうって、それからポンポンと勝ってって最後はまあ銅取れましたけど、終わって帰ってからその子の沖縄だったんですけども、お見舞いに行った時にドナーが見つかったってよかったねって、で12月の4日に手術って決まったのもかかわらず、最終検査の時に脳に腫瘍ができてて、で12月の23日にね、引き取ったんですけども、その時に辛かったのは、22日に電話もらった時に、監督ママかっこいいママでいてっていうことと、僕はずっと監督応援してるよとか最後に言ったのは、痛いんだって、痛いんだけどパパとママに言えないって、監督なら言えるって、痛いんだったらパパとママに言いなよって言ったら、パパとママに言ったらかわいそうだから、そんな子供がね、けなげに一生懸命アテネオリンピックを応援してくれて、その子のためには金取れなかったけれども、でもそういう子供たちに私は応援されたんだな。だから子供のこうパワーっていうか、今こういろんな全国クリニック活動してるんですけども、小学校の 5,6 年生を相手にソフトボールの楽しさを教えてるんですけども、ソフトボールだけじゃなくて、そのスポーツをすること、体を動かすこと、声を出すこと、そして仲間同士で協力し合うこと、すごく大事なんだよ、それによって自分も変えられるんだよっていうことも伝えながら、でもそういう子供たちからいっぱいのパワーをもらったっていうのは、ソフトボールやってきて、またこういう立場になったからかもしれないけれども、何か どこ行っても日本中こういろんなとこ行っても監督監督って言われる自分が本当に幸せだなと思いますよ。
じゃあ逆に言うとそうやっていろいろと吸収したものを、まあ、これからやっぱり生かしていくというか、ね、伝えていくという部分ももちろん多いかと思いますが、やっぱりどういうふうにこう生かしていきたいのかなっていうのは、
やはり自分のもう経験の話と同時に、でも時代って動いてるわけだから、その中でやっぱり今の子供たちにどんな話をしてあげたらいいのかなとか、それは考えながら、まあ私の場合はいつも演題が夢と人生っていうね中で話をしてる。自分は夢を常に持ってその夢を一生懸命やってきた。でも夢って黙ってても自分の中で夢を描いててもいいわけですね。その夢を一生懸命やって、でも叶えられない夢っていっぱいあるって。でも叶えられなくてもそこまでやってきた自分を認めることってできるし、よかったなって後で思えることがいっぱいある。それでいいんじゃないかなって思う自分、それを子供たちにいつも言ってますよ。だから100点取んなくてもいいよって、取れなくてもいいって、頑張る努力することって大事だよって、その努力したことは必ずいつかどっかで身になるんだよって、そんなことも子供たちに教えたら、あとは先生方に、学校教育今大変ですよ、その中で先生方だって一生懸命やってる。でも本当にやれることって簡単なこと、挨拶であったり子供たちに声をかけてあげたり、そういう些細なことでいいから、そういうことからもっともっと子供と向き合ってやってもらえたらありがたいなとか、それが自分のこの性格だからできる。常に子供たちの目線に合わせて、5歳だ5歳の目線に合わせて体当たりで抱いてあげたり、時には叱ってあげたりできる自分がいますね。
なるほど、それを伝え続けてい
きたい、いきたいなと思います。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
先生はいっぱいいますけどね。やはり、でも一番最初指導してくれた、やっぱり中学校の先生はすごいソフトボールに対する思いが強かった。後々それは先生とこう飲み会で会った時に話を聞いた、この先生だったからやっぱり自分の中でソフトボールに強い思いっていうのをこの先生から学んだんだなっていうことは後々になって分かったこと。あとはやっぱここの時の先生がやっぱ一番厳しかったし、今自分はいろいろな面で戦えたりなんかしてるけども、先生がその時に一言っていうのはすごいきついことだったけれども、でもその言葉が何か自分を強くしたんだなっていう、それはありますね。
まあ、当時はそこまで分かんなかった。
分かんない、全然わかんない。はい。
でも今になってすごくよくわかる。
わかりますね。
それがあったからここまで来てるという部分もある。
ありますよ。もう全然ですよ。だから強いですよ。絶対負けないですよ。言われたからこそ頑張れた自分があるから感謝してますね。
まあそれはでも本当何十年も経ってからやっと実感できるっていう。
この年になって感じるんですから。子供に別れしたって無理ですよ。
そうですか。まあそういった部分でのなんかこうエネルギーみたいなのを与え続けるっていう作業も本当に欠かせないわけですよね。
そうですね。もう愛情ね。
エネルギー注入というような感じですよね。なるほど。それがいつか分かる日が、身になる日が来るわけです。はい。ラジオ版学問のすすめ、本日はソフトボールチームルネサス高崎総監督の宇津木妙子さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ソフトボールチームルネサス高崎総監督の宇津木妙子さんをお迎えしてお送りしました。いや、宇津木妙子さん本当にこうなんていうんですかね、一本筋の通った生き方というんでしょうか。いや、大いに触発される部分がございました。もう本当一言かっこいいですよね。素敵です。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。